健康ウォッチング。
時刻は6時を回りました。こんばんは。3月13日水曜日、ウィンドアベニュー、高橋ひろみです。水曜日6時台、最初は健康ウォッチングです。4回シリーズでお届けしています柏崎マイコンクラブ博物館ケムシ館の館長植木俊郎さんのお話、今日はその最終回4回目となります。柏崎マイコンクラブはどんな活動をしているんでしょうか。下田尻にあります柏崎マイコンクラブ博物館ケムシ館にお邪魔しまして、植木俊郎さんにお話を伺っております。さて、柏崎マイコンクラブですが、現在は何名会員さんいらっしゃるんですか。
そうですね、まあ、出入りがあるんですが、今20人ぐらいいます。
あの、年代としてはおいくつぐらいの方が多いんですか。
最近新しい高校生が入ってくれましたので、高校生から80歳ぐらいまで
幅広いですね。
そうですね、
まあ、また若い世代も入ってきて頼もしいところですけれども、現在はあのどんな活動をされてるんですか。
ほとんど飲む会になってきたんですけども時間があるので、毎年学習会というのを今開いてるんですが、昨年はですね、初音ミクに歌わせようということで勉強会を始めました。
はい、初音ミクって聞いたことはあるんだけどよくわからないって方もリスナーさんの中にいらっしゃると思うんですが、初音ミクっていうのはまず実在する人物なんですか。
そうですね、これは実在はしません。ボーカロイドという、まあ、ヤマハの作った、言語なんですけども、それによって架空の音をですね、声を作るという、まあ、ソフトなんですね。
いわゆるボーカルアンドロイドですね。
そうですね、はい、
はい、という、まあ、初音ミクに挑戦という、なかなか若いことをねされてるなと思いますけれども、これはご自身でその要は音楽を作って、そして歌わせるっていうのをプログラムするわけですか。
そうなんですよね、これプログラムの一種ですので、まあマイコンクラブの仲間はそのプログラム組んだりするのは誰もできるんで、みんなでやれるかなと思ったんですが、いろいろ始めましたら、プログラムを組む以前にですね、音楽のそのルールが分かってないと組めないと。
いわゆる音階とかリズムとか。
そうですね、それがですね、なかなかできる人がいなくて、ちょっと今挫折してる状態
苦戦なさってるんですね。はい、でも植木さんもやってみてはいらっしゃると。
ちょっと入力したのがありますので、ちょっと聞いてもらいたいなと思うんですが、はい、ちょっとじゃあ動かしてみますかね。
はい、ゆうきやこんこん、あられやこんこん、くってかんってかずつつもる、やまものはらのわたぼしかぶり、かれきのこらずはなが咲く。すごい。これ休符とか、あと、まあ、いわゆるコードと言われるものですかね、音階とか全部一つ一つ作ってあげなきゃいけないんですものね。
左の方に鍵盤がありまして、はいはい、その鍵盤の音に合わせて、その歌を載せていくんですが、歌そのものはワープロと同じようにあいうを入力するだけなんです。その歌に変わるんですから、まあそのは歌そのものを入力するのはそんなに大変ではないんですが、その音符の長さやですね、休符だとか、それは細かいその音楽のことをしてないとなかなか入力できませんね。
はい、今は初音ミクちゃんの声と歌声だけでしたけれども、これに音楽を乗せていくと。
そうですね、ここに伴奏を乗せ、また違うソフトでまた伴奏を乗せていくんですね。はい、
今手にはオフィシャルガイドブックがありまして、まあ、これをもとに作ってらっしゃるそうなんですけど、中を見ると音量バランスのこう設定の仕方とか、あとまあリバーブをかけたりとか、なかなかあの音楽の専門用語も出てきてますもんね。
そうなんですよね。私は音楽をそんなに専門にやってませんので、専門用語がたくさん出てきてですね、まあ、正直言ってあの宿泊してるということです。はい、
いや今あのちょこっと触り聞かせていただきましたけれども、また柏崎マイコンクラブの皆さんでぜひ初音ミク完成したらビッカラで聞かせていただきたいと思いますので頑張ってください。
はい、頑張ってみます。
はい、そしてもう一つあのちょっと取り組もうと思っていることがあるとお聞きしてますけれども、
フォトショップという、まあ、ソフトがあるんですが、はい、このソフトを使って手書き風にしたいと。
写真を手書き風に要はアレンジする、 CG の一種ですかね。
そうですね、あの CG の一種なんですが、まあ、絵を描くにはあのデッサン力がないとなかなか絵を描けませんよね。ですが写真そのものはもう出来上がってますので、それをいかにその自分の手で描いたように見せるかという、そのまたそういうソフトがですね、あるんですけども、このフォトショップというソフトはですね、いろんな機能がありまして、それを組み合わせることによって自分の、あの好きな表現ができるんですよね。
でこれも例えば色を変えたりとか、あのそして手書き風になるので、ちょっとなんか温かみが感じられる絵になるのかな。
そうですね、写真とはまた全然違うあの表現ができますので、まあ、私としてはあの普通の、まあ、これ今ブルドッグですけども、はい、写真のブルドッグといかにもあの手で描いたようなね、こういう表現のブルドッグも
面白いな。水彩画で描いたような、まあ、犬で本来使わないような緑色を使ってみたりとか。
そうですね、
うん、これもなかなか面白そうですね。図工2のデッサンがない私にもできるかもしれないですね。
大丈夫ですよ、あのこれソフトですので、これを組み合わせることによってですね、はい、例えばねこんな、これデッサンペンキ画のように作ったりですね。
そうですね、女性が夏日差しを浴びているサングラスをかけている女性の絵なんですけれども、本当なんかペンキのような色合いですものね。
そうですね、今までただ写真だけじゃなくてこういう楽しみ方があるのをですね、今年、まあ、皆さんに提案したいなというふうに思ってるんですよね。
なるほど、はい、パソコンってやっぱり今はあの仕事で使われる方が多いと思うんですけれども、その他にだとやっぱりゲームというイメージが大きいんですが、いろんな楽しみ方があるんですね。
そうなんですよね、まあ、この先ほどの初音ミクの音楽もそうですし、この CG もですね、自分たちで、まあ考えながらですね、いろんなことができる、要するにパソコンは道具なんで、自分の やり方次第によってはですね、まだまだ我々が気がつかないような新しいものが出てくるような気が私はまだしますね。はい、
ますますパソコンというのは進化していくんだろうなと私も思いました。ところであのこのケムシ館ではあの植木さんがパソコン教室を開いてらっしゃるということなんですが、現在はあのどういった方を対象に行っているんですか。
もう退職しまして、ブラブラしてたんですが、近所の方がですね、あの年賀状の作り方を教えてくれと、あるいはあの孫の写真を撮ったんだけども、パソコンでこう編集したいと、あともう自分史みたいなものを作りたいと、まあ、そんな人がですね、何人か習いに来てます。
で、まあ、目的を持ってあの習いに来られて、もう個人レッスンみたいな感じですか。
そうですね、もうあのマンツーマンで、指導してますので、年賀状を作りたいとか、エクセルで計算の表が作りたいとか、目的を持っている人はほとんど 100% 達成できるというふうに私は思ってます。
あのまあ、そういうふうに習いたいけどどこに行ったらいいかわからないという方もいらっしゃると思うんですが、あのそういった初心者でも植木さん教えてくださるんですか。
はい、大丈夫です。あの初心者の方の方が私としてはやりがいがあります。
はい、じゃあそちら あのお申し込みお問い合わせも連絡先を教えてください。
あのケムシ館と同じでですね、はい、23-5108 の方に電話いただければ対応します。
はい、わかりました。そしてあの現在植木さんが個人的に使っているパソコン、まあ、このケムシ館だけでも本当パソコンだらけなんですけど、今何台ぐらいあるんですか。
今あの XP、はい、それからビスタ、は それから Windows 7、はい、Windows 8ですから、まあ、4台は確実に動いてます。
Windows 8って最近出たものですけれども、いわゆるタッチパネルっていうふうに聞いてますけれども、そういうふうに使えるんですか？
そうですね、タッチパネルが使えるパソコンを持っている人はソフトを入れるだけでですね、タッチパネルとして使います。今私がたまたま入れたのはこの Vista というソフトのアップグレードしましたので、この当時のものはまだタッチパネルとして使えないんで、マウスで動かすことになります。
でも Windows 7とか今までのに比べるとレイアウトが全然違いますね。
そうですね、もうイメージが全然違いますので、なかなか使えないかなと。でもまあこれからはもうこの8しか売ってませんの で、
そうなんです、
ね、慣れるしかないでしょうね。
私今日初めて Windows 8見たんですけれど。
ああ、初めて見ました。
初めて今日拝見したんですよ。もうなんかスタート画面でインターネットのニュースみたいのが出てきてるんですね。
そうですね、もうインターネットにつながってますので、勝手にもう出てきてますね、はい、
なんか色合いとかデザインとかもスマートフォンとか iPhone みたいな感じですよね。
そうですね、ここにiPhone があるんですが、はい、まあほとんどiPhone の作りと同じような形になってると思いますね。
そうですね、はい、いや、そして他にも XP とかね、Vista とかもお持ちだということですが、植木さん個人的には Windows の中で何が一番使いやすかったですか？
そうですね、先ほどちょっと説明ありましたけど Windows 95、98、XP になりまして、まあ、私としては XP が一番長く使ったかなというふうに思います。
ね、やっぱり今でも XP は使いやすかったとおっしゃる方多いですよね。
そうですね、割とまあ軽かったんで、小さなコンピューターでもですね動いてましたので、XP を使ってる年代がちょっと長かったような気がしますね。はい、
植木さんはもうパソコンとともにですね生涯を送ってるような感じもしますけれども、植木さんにとってパソコンというのはどんなものですか？
やめるにやめられない機械になってます。
あ、そうなんですか。
いや、私は趣味がですね、たくさんあったんですね。スキーだとか、ボーリングなんかも昔やりまして、ですがもう時期飽きちゃうんですよね。ですがパソコンは飽きることができないんですよね。どんどんどんどん新しいのが出てきてしまってですね、まだまだ勉強しなきゃダメなんで、これはまあ一生飽きないかなという気が今してます。
どんどん進化していく分、植木さんもやめるにやめられず興味を持って進んでしまうわけですね。
そうなんですよね、まあ、若干金もかかりますけどね。
そうですよね、はい、いや本当に植木さんにですね今日パソコンのこといろいろ教えていただきました。そしてマイコンクラブの博物館も本当に興味深かったので、ぜひ多くの方にご覧いただきたいと思います。下田尻にあります柏崎マイコンクラブ博物館ケムシ館にお邪魔いたしまして、植木敏郎さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ぜひお出かけいただいてパソコンの数々をご覧いただきたいと思います。そして、先日ご紹介しましたがホームシアターもありまして、植木さんが開放されるということですので、詳しいことはお尋ねください。お問い合わせご予約はケムシ館植木敏郎さん、電話番号は 23-5108 23-5108 です。また柏崎マイコンクラブホームページもございますので、柏崎マイコンクラブで検索してみてくださいね。